ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。いやーなんか1年ってあっという間だなと思うんですけども、はい、お所先生よろしくお願いします。もう7月ですよ、
はい、
今日もう一人お声がしましたが、
はい、紹介する前に喋ってしまいました今回久しぶりの久しぶりの参加となります、はい、空知歯科医師会。今回はですね、今年から広報担当の理事となりました、
はい、うん、
赤ビラファミリー歯科の阿部先生です。
はい、阿部先生よろしくお願いします。
どうもありがとうございます、はい、3年ぶりの出演ですね。
ですよね、はい、赤ビラファミリー歯科、
はい、
赤ビラのどのあたりにあるんですか？
赤ビラのですね、手前というかお城の近くですね、
はいはいはい、
お城からこれ滝川から行くとお城が見えて、
はい、
右に降りていくとありますね、
うん、あ、そうなんですね、はい、私の神の住んでいる地域のそばですね。あの辺は、ね、私の中では勝手に神地域と思ってるんですけど、
神と言われても多分聞いてる人は何のことは分かんない。
いや、なんとなくみんな分かってるの、いつも聞いてる人は分かってると思うんですけど、はい、さて、それでですね、先生といえば、はい、もう毎回フッ素の話をしていただいてて、
はい、自称はソラチのミスターフッ素と言われてるんですけど、
ミスターフッ素、
はい
自分で言ってます。
いや、はい、でもね、フッ素の話聞いたらもう先生に聞くのが今や一番と、
今や、まあ、
一番はですね、はい、一応滝川の彦先生が一番なので、
はい、まあ、さっきはね、はい、だけど今は
2
番だと聞いておりますが、はい、フッ素の、ね、効果っていうのは、はい、もう子どもたちにかなり出てきてるんでしょうか？
そうですね、
彦先生が始めてから随分経ちましたよね。
そうです、彦先生が始めたのが30年くらい前ですかね、うん、で条例ができてやったのがここ10年くらい、
はい、
深川にいる伊藤先生、
はい、
伊藤先生が会長だった時に、うん、じゃあやりましょう、虫歯を減らしましょう、はい、まあ、当時ですね、まあ、大体今12歳児の虫歯っていうのは 1.8 本なんですけども、うん、まあ、空知だと 2.1 とか、
うん、
2.2 とかですね、そのくらいちょっと平均よりも虫歯が多かったんですけども、まあ、側近、まあ、去年のこうデータを見るとですね、はい、1.5 とか6とか、はい、平均よりも下に
だいぶ
行きました。
いや、
頑張りました、
ね、頑張りました。でやっぱり時間をかけて効果が出てくるんだなっていうのもやっぱ思いますね。
そうなんです ね,
ね、
はい、6歳休止も6歳休止を、まあ、6歳休止っていうくらいですから 6歳、はい、6歳で入るんですけども、うん、その一番奥の歯っていうのは12歳なんですね。
はい、
はい、で小学校の4年生とか5年生からこうフッ素をやった子は、
はい、
6歳休止は虫歯になってるけど、
うん、
その後の12歳休止、まあ、中学校1年生とか小学校6年生とか中学校1年生で生えてくる歯は虫歯になってない、虫歯の数が減って、要するにフッ素をやるとですね、
はい、
そのくらいこう虫歯の数がこう半分くらいになるっていうようなデータも出てますね。
一番そのフッ素の効果があるのが、
はい、
永久歯に生え変わる頃なんですか？
そうです、エナメル質がだんだんこう硬くなっていくっていうかですね、うん、そういうふうに弱弱なものがこう硬くなっていく時期に、
はい、
フッ素が入るとですね、
うん、
まあ、エナメル質硬くなってくるんですね、
うんうん、
今まで虫歯になったのがですね、虫歯になる一歩手前、まあ、学校検診とか行くとね、ちょっと歯が白くなってるような、
うん、
虫歯にフッ素やらなかったら虫歯になってんだろうなっていうような感じになってきてるっていう、うん、検診に行くとですね、うん、まあ、それだけでも随分効果が出たんじゃないのかなと思ってます。
はあ、すごいことですね、
は
い、
まあ、とにかくフッ素のうがいっていうのは、うん、その幼稚園から中学校まで、
はい、
今阿部先生が言ったように歯が生え変わって歯が成長してくる段階でやって初めて効果が、
じゃあもう大人になった私じゃあ、まあ、まあ、そんな
効果がないってことはないんですけれども、うん、やっぱり人間なんでもそうですけど、
はい、
出来たての時に、その成長している段階でそのフッ素っていうのを与えてあげると、うん、より虫歯になりにくい硬いエナメル質、歯の表面が出来上がる、これが非常に重要です。
先生たちが始めた最初の頃に比べると、
はい、
だいぶ親御さんの理解っていうのももう出てきたんですか？
そうですね、学校の先生がですね、もう最初一生懸命ない時間を作ってですね、 あの子どもたちの虫歯を減らそうって学校の先生たちが一生懸命頑張っていただいて、うん、
はい、
であのだいぶ減ってきてるかなとは思いますね。
はい、うん、私びっくりしたことが今日あって、お塩先生、はい、安倍先生めちゃめちゃおしゃべり上手になりましたね
そこでびっくりしました。
めちゃめちゃ上手になったと思って、めちゃめちゃびっくりした今
饒舌ですよ ね,
ね、
前来た時はなんでですかねとか言ってたんですけど
すごい成長っぷりに3年で
だいぶ
フッ素かかって、
はい、あのだいぶ練習させていただきました
いやでもそれだけこうフッ素をその時期にブクブクうがいするっていうことが、はい、将来の子どもたちの歯を守るためにも大事ってことですよね。
そうですね、ブクブクうがい やってもらう褒めたことそれであの、はい、だんだん虫歯の数も減ってきてますし、
はい、
まあいいのかなと思いますね、はい、
今ちょうどですね、うん、最初にこの地域で始めた子どもたちが、はい、大体中学校の3年生ぐらいになってる、まあ、早いとこでも高校生になってる子もいるんですけれども、はいはい、うん、でその今までですね、うん、フッ素をやってなかった時期の子どもたちの検診と比べると、うん、
はい、
今小学校中学校の虫歯検診行くと圧倒的にもう10年前と比べて虫歯の数がもう明らかに目に見えて減ってるっていうのは実感できます。
あのこの間もちょっと言ってたんですけども、うん、もう早くに気がついてやっときゃよかったなのことの2つ目、一つは勉強ね、うん、早くに気がついてちゃんとやれよかったなっていうのは勉強、二つ目は歯のメンテナンス、
はい、
もっと真剣にやっときゃよかったなって思うんですよ、うん、大人になって。
その時代にフッ素のうがいがあったら多分ノアさんも今みたいに苦しんでなかったかもしれない。
そうですよね。でも今の子供たちはその分いい時代ですよね。
そうですね、ね、はい、
だってね、ブクブクご学校とかお家でやるだけで、
はい、
あの痛い思いをしなくて済むわけですから。
そうですね、
うん、
あとは、まあ、あの3ヶ月に1回なり、
はい、
あの半年に1回なりですね、歯科医院に行って、
うん、
あの歯面をきれいに磨いてもらうというかですね、はい、そういう定期検診を受けてもらうことによってよりフッ素の効果もあの上がるので、
うん、
ぜひあの皆さん歯科医院に行ってですね、
はい、
あの歯面をきれいに磨いてもらってください、
うん、はい、歯面って言ったら
歯の面ですね、すごい気持ちいいですもんね、うん、全然違いますもんね、
ツルツル
になります、
まあ、なんでツルツルがいいかというと、あの単純に汚れがつきづらい、
うん、
表面がツルツルしてた方が汚れがつきづらい、
うん、はい、そうですね、そうですね、
きれいにお掃除しやすい、
はい、ということで、
はい、
あのさっきからもうすっごい先生の T シャツが気になってるんですけど、はい、膵臓を大切に、私それ見ましたよ、
見ました、
これあの100キロウォークで、
はい、
ソラチタンパンさんの松尾社長が着てらっしゃって、は
い、そうなんです、
なんでって聞いちゃいましたよそれ、
これ僕たちのですね、
はい、
赤平市立病院の外科の先生の、
うん、
飲み会って言ったら怒られるんですけども、
はい、
まあ飲み会ですね、
うん、
まあ、黒三会っていう飲み会があってですね、うん、
はい、
まあ、松尾社長もですねそのメンバーの一人なんですね、うん、で今回まあ、短パンさんの T シャツと、
はい、
あとこれを両方着てくれると、
うん、
で松尾社長朝一番から来て
る、ね、そう、
あの一番困るのは膵臓大切に、どうやって膵臓大切にするのって言われる質問が一番
そう、
肝臓じゃないのって言われる、
思いました。でも私今心配なのは糖尿病なんですよ。
糖尿病、
うん、
来ましたね、
糖尿病。
実は糖尿病って、
うん、
お口の中とすごい因果関係が、
そうなんですか、
はい、深い結びつきがあります。
私もうねものすごい量の糖分取るんです、多分もう言ったら気持ち悪くなる普通の人だったらぐらい糖分取るんです。
あの極端な話すると糖尿病の数値ってお口の中手入れするだけでも1ぐらい下がっちゃったりする人いるんです。
本当ですか、
はい、
なんで糖尿と口の中が関係あるんですか、
はい、あれ僕糖尿病はですね、あの糖尿病になると感染しやすいんですね、
うん、
でこう感染しやすいので歯周病になりやすいんです、
うん、
でその歯周病になるとですね、あの血糖分をですね、うん、こう 吸収しづらくなっちゃうんですね、
はい、
なのであの糖尿病の患者さんっていうのは意外にこう歯周病になってる患者さんが多いですね。
あ、そうなんだ、は
い、あの結構統計的に見てもそうなんです。糖尿病患者さんっていうのは、うん、歯周病に感染罹患率っていうのはものすごい高いんですよ。しかも重度の歯周病になりやすいんですよね。でこれをお口の中のメンテナンス、例えば歯医者さんに通って歯石を取ってもらって、うん、歯ブラシの指導を受けて、うん、一生懸命こう自分でも努力してもらって改善すると、あのお薬飲まなくても数値がずっと減ってくるっていう。
これ何の関係があるんですか？
要はあの体の中に炎症が起きてくると、糖尿病っていうのは、うん、その糖を吸収
そっか、
ええ、しづらくなりますので、はいはいはい、
あそこに何か送んなきゃいけないとか思った
り、
ちょっと糖の吸収を控えちゃったりするんだ、
体の悪い部分を良くするだけでも糖尿病っていうのは少し、それで治るわけではないですけれども、うん、改善はされていきます。もう実証されています。
あ、そうなんだ、
この間も膵臓チームのですね、
膵臓チーム
文字の歯医者さんがあの、うん、酔っ払ってですね、
はい、
口の中から糖尿病を治そうって保健師さんに言ったらですね、
はい、うん、
糖尿病予備軍の患者さんを、うん、あの方をですね、あの歯医者に送ってですね、
はい、
歯の歯周病検診をして、
うん、
そして歯周病の治療をして、
うん、
糖尿病予備軍から脱退してもらおうと、
面白い、
ヘモグロビン A1C を下げようというようなことをですね、はい、やりましょうって赤びら市でですね、今そういうことをやろうと今やってるんですね。
すごい面白い発想ですね。
もう今結構各市町村でその糖尿病と歯の関連というのは取り組んでるところが多くて、うん、砂川市でも、糖尿病患者さんに、歯科の検診を市が助成して、
うん、
歯医者さん行ってくださいっていう、そういう斡旋もしてる最中です。
糖尿病なのに、うん、歯医者さんにまず行っておいでと。
そうなんですね。そうすると薬を飲まずにして、
うん、
血糖値を下げられると、うん、
それは楽ですよね。
その代わりやっぱり自分であのただ歯医者さんに行ってメンテナンスしてもらうだけじゃなくて、自分で、
うん、
やっぱり普段から歯ブラシをつけていただく、お口の中のメンテナンスをしっかり、やってもらわないと、ただ行って汚れ取ってもらったからそれで収まるっていうわけではありませんので。
じゃあちょっと糖尿病心配な方は、うん、ちょっと一回メンテナンス行って、ね、お口のメンテナンスの仕方を教わって、
は
い、しっかりお家でもそれを遂行すると、うん、はい、数値がちょっと下がってくれるかもしれない、
はい、そうです。
もう糖尿病はなっちゃったら本当一生もんっていうか、大変な制限いっぱいで。
そうですね、食べるものもあれ食べちゃダメとか言われちゃいますしね。
うん、はい、もう絶対耐えられないと思う。うちのダンディもそうだ。
あ、
血糖値言ってる。
なるほど。あのいろんな病気を併発してしまうっていうのが糖尿病の厄介なところで、
はい、あ、そうなんだ。
まあ、心臓、ね、血管系、うん、脳梗塞、うん、脳卒中、そちらの方にもつながっていきますので、はい。
私もう一つ今気になってることがあって、ここ最近右の上の奥歯に物が挟まって歯ブラシして歯間ブラシやっても取れきれてないことがあって、もうすんごい気になって早く歯医者さん行かなきゃと思ってるんですけどこういう状態になった後ってなんかこううまくメンテナンスする方法ってあるんですか？
まずそこに何かかぶったり詰めたりしてます、うん、そこの場所
してないの？
してない場所、うん、となるとやっぱりあの歯周病が少しずつ進行して歯と歯の間が開いてきて歯茎が下がって隙間が大きくなってっていう可能性が。
本当ですか？あー、こんなに気にしてやってるのに
それ、まあ、ある程度その加齢っていうものはね避けて通れない、人間年齢を年を重ねるとともに少しずつ衰えは。
そういうのって普段からね歯のこう治療に携わってる先生方でもあることなんですか？
もちろんあります。やっぱり若い頃に比べて食事すると歯と歯の間で物挟まりますよ。
やっぱそういうもんなんだ、うん、あんなに気をつけてあんなにこう取ってるのにって思うんですけど、
だからといって爪楊枝シーってやっちゃダメですよ。
爪楊枝、歯間ブラシ、ゴシゴシやってる。
歯間ブラシや あとは、糸用紙みたいな、いわゆるデンタルフロスという、うんうん、ああいう類のものですね。補助的殺草器具、
はい、
歯ブラシ以外のものでも、うん、やっぱり歯と歯の間、その隙間をですね、磨く、お掃除する道具ありますので、ドラッグストアなんか行くと売ってますのでね。
もうね、でもそれでも取れないときってやっぱ歯医者さんに行った方がいいんですよね。
そうですね、
そのがいいんですよね。
ぜひ歯科医に行って先生に相談してもらうのがいいと思います。
あまりに毎日毎食なんでもう嫌になっちゃって、ネギとかピローンですよ、ピローン。
だから引っかかっちゃって、もしかすると虫歯になってる可能性も。
ああそっか、
あるんですよ。
歯と歯の間が虫歯になってるとものすごく挟まって取れにくい、取れないっていうことがねありますので。
そうなんだ。
場合によってそういう可能性もあるんで、
早めに。子供の頃の虫歯って、うん、こう何て言うんだろう、平らなところが虫歯になってくだったけども、大人になってきたらこの隙間が虫歯になってくの増えたような気がする。
あと根元ですよ、ね、
根元。
そうですね、
これから気をつけていただきたいのは、そういうふうに歯茎が退縮してしまった人っていうのは、うん、その硬い頭の部分のエナメル質というよりも根元の部分、象牙質という、今までは歯茎の内側に隠れてたんだけど、
うん、
年齢とともに少しずつ表に顔を出してきた部分、
はい、
その辺はちょっとね、虫歯にかかりやすい、かかりやすいというか、エナメル質に比べて組織が柔らかく、
うん、
虫歯が進行しやすい部位なんで、
はい、
ちょっとメンテナンスを怠ると、
うん、
すぐ虫歯感染しちゃったりする可能性
があります。早く歯医者に行きます。早く歯医者に行きます。
はい、
でまずは今日のおさらいなんですが、
はい、
フッ素、夏休み中、特に子どもさん、
はい、
特に生え変わる時期の子どもさんは、
はい、
歯医者さん行って、
はい、
でフッ素をもらって、
学校で、ね、はい、やってる方たちもですね、うん、お子さんたちもね、夏休みの間、学校休みの時期、歯医者さん行くと、うん、結構フッ素のうがい薬売ってるところが多いです。
はい、
なのでぜひ検診がてれに行って、
うん、
フッ素のブクブクうがいありますかって言っていただくと、はい、結構、ね、販売しているところありますので、
はい
はい、
行ってください、はい、そして糖尿病がちょっと気になるっていう方は、まずお口のメンテナンスをしっかり教えてもらって、
そうですね、
やりましょうと、はい、そうすると糖尿病の数値が、
糖尿病
棒の数値がちょっと下がってくるかもしれない、
はい
はい、そして歯にも歯のものが挟まる私のようなのは、はい、早めに歯医者さんに相談して、
はい、
歯のよくメンテナンスしましょうと、
はいはい、
とにかく行けということですね。ところで、
はいはい、
膵臓はどうやって大切にするんですか。同じこと聞いてなんですけど、
まあ、
どういう結論になりました
か。肝臓と同じようにですね、あんまりアルコールを飲まないのがいいのかなっていう結論に達して、100キロ歩きながら皆さんに言ってました。
あ、そうなんだ。でもそれ本当は、
はい、
コバルトブルーの T シャツにしようと思ったら、短パンさんが今年コバルトブルーだったんで。
なんでそんな裏話まで。
だって社長から聞いちゃったもん。実行委員さんから聞いちゃったもん。
そうなんですね、
はい、なんですよね、
はい、
ソラチ歯科医師さん T シャツはないんですか。
ソラチ歯科医師さん T シャツはないです。ちょうどですね、業界の野球大会とぶつかっちゃって、
うん、あれ、
皆さん
あれ寂しい。なんか
残念ながらユニフォーム、野球のユニフォームありますけれども T シャツありません。
そうなんですか、
はい、
皆さんでお揃いのユニフォームあるんですか。
いや、野球しますから、みんなチームで。
え、
ソラチ歯科医師会の。
本当ですか。
はい、
はい、
松原先生とかも。
松原先生も今はやりませんけど、昔は盗塁してました。
盗塁してたんですか。本当ですか。それはびっくりだ。
あれ、松原先生一塁にいたはずなのに、いないって言ったら二塁にいました。
素早いんだ。
素早いんです。
想像しただけでにんまりしてしまいますが。ということで、
はい、
なんか今日は一番びっくりしたのは、ね、安倍先生がもう流暢に言葉が出てくることに、素晴らしいと思いました。
だいぶ訓練させていただきました。
また次回もよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ハッピーライフ、この時間はソラチ歯科医師会さんの協力でお送りしました。